刻午後6時を回りました。さてこの時間は月に一度ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。お招きしているのは岡崎市民病院医局長兼腎臓内科統括部長でいらっしゃいます浅田博明先生です。こんばんは浅田先生。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日のテーマがちょっと恐ろしげなんですが、慢性腎臓病って何ですかっていうテーマです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは浅田さん、すみません、はい、腎臓の働きについて教えてください。
はい、腎臓って、まあ、皆さんお聞きの皆さんどのようにお考えかですけども、はい、実はですね、これ腎臓の働きっていうのは中学時代に習ってるんですね。
はい、
でまあ簡単なものです。ちょうどうちの息子も中学生で、ちょうど本なんか見ると載ってるんですけども、
はい、
まあ腎臓って分かりやすく言うと体からいらないもの、いわゆる老廃物とよく言いますけども、これを捨てるっていうのは一番大きな働きになるわけですけども、
はい、
それ以外に分かっていないところ、皆さんがあまりご存じないところではですね、例えば骨の働き、こちらをまあ強固にするために活性型のビタミン D というのを作ってくれる、いわゆる骨の元を作るのにお手伝いする、
はい、
それから貧血、まあ皆さん貧血っていうと鉄の足りない鉄欠乏性貧血って思い出されると思うんですが、
はい、
まあ、もう一つ腎臓ではですね、そのエリスロポエチンというこの貧血を改善するホルモンがあるんですが、
はい、
これを作り出してくれるということが非常に大きな働きとしてあります。
なるほど。健康を保つためには健康でいてもらわないといけない臓器なんですね。
そうなんですね。
今回のテーマ、慢性腎臓病、慢性っていうだけで恐ろしいですけれども、
はい、
どういう病状なんですか。
はい、慢性腎臓病って、ね、一応取り決めがありまして、
はい、
まあこれ3ヶ月以上続くっていうことはまず大前提が慢性という病名になるんですけども、
はい、
EGFR というですね、まあ、今某宝塚の女優さんがこうコマーシャルなんかで、まあ、宣伝されて見える EGFR 何っていうのあると思うんですが、
丹麗さんですね、
まあ、あれがですね、
はい、
いわゆるこう水酸 GFR というんですけども、
はい、
まあ、腎臓の機能っていうものをクレアチニン、クレアチニンっていうのは筋肉の分解産物だと思っていただければ結構です、
はい、
あれを用いて計算式で出してくる数値があるんですね、
はい、
これが60という値を切ってきますと、いわゆる下がる、60以下になってきますと、はい、まあ、慢性腎臓病の定義の一つに合致してくるということになります。これが3ヶ月以上続くというのが、まあ、一つの条件でありますし、
はい、
もう一つは検診なんか皆さん受けられたりすると、おそらく検尿検査をされると思うんですが、
はい、
まあ、この時にタンパク尿、これがですね指摘される、まあ、これが、まあ、検診ですといわゆる紙ですので、まあ、正確には分かりませんが、
はい、
これを実際に、まあ、尿タンパクっていうのを、まあ、クレアチニンを用いて補正することができる、それが 0.15 以上ですね、
はい、
これが3ヶ月以上、このどちらかを満たしてしまうと慢性腎臓病という病気になります。
具体的にはどういう恐ろしさが体を襲ってくるんですか。
はい、ですね、はい、これが恐ろしいのはですね、実はお体の症状っていうのは最初何もないっていうのが実は恐ろしいんですね。
いや、
怖いんです。結局ですね、皆さん例えばですけども、
はい、
健康診断で EGFR が60を切ってても何にも症状ありません。例えば尿中にタンパクが出ていても少量であれば全く症状はないんですね、
はい、
病気っていうのは残念ですけども、我々の知らないとこでじわじわと自分の体を痛めつけていくわけですね。
はい、
気がついた時、例えば今言われました症状が出る、この症状も様々な症状があります。 例えば分かりやすいので言うと足がむくんだりするっていうのも一つ腎臓が悪い人に起こりやすい特徴の一つですよね。
はい、
他にもですね、これはなかなか僕自身もこう教科書に載ってなくて患者さんから教えていただいた情報になってくると思うんですが、
はい、
例えばですが患者さん腎臓の機能が悪くなってくると多くの人が訴えられるのがやっぱり寒いと言われるんですね。寒いってどういうことなんだろうというふうにはいつも考えていたんですけども、
はい、
おそらくそういう感覚障害とかそういうのが進行してしまって、ひどい方は真夏、我々がもうだらだら汗が出す、もうかいてしょうがない時期にですね、
はい、
暖房を入れてるんですね。
あ、寒いから？
寒いから暖房入れちゃうんですよ。なので患者さんのお部屋をちょっとお邪魔させていただくと、はい、非常に厳しい環境の中で診察をするという経験を何度もさせていただきましたが、
はい、
まあ、やはり皆さん幾度に寒さを訴われる方が多いですね。
はい、
なのでまあ他にも様々な症状がありますけども、まあ腎臓というのは先ほど言いましたように人間の体で唯一老廃物を捨てることができる臓器ですので、
はい、
それが捨てれないということになるといろいろな臓器に障害もきますし様々な合併症症状が出てきます。
あ、今おっしゃった寒いっていうのを夏だと熱中症になりそうですね。
そうなんですよ。ですので、ね、ある意味危険をまあはらんでいることは間違いないんですね。
はい、
あとひどい人ですと背中にカイロ入れちゃって低温熱傷を起こされる人もいますので、
あ、はい、
まあ、そういうのもご注意くださいねっていうようなお話はよくさせていただきます。
うん、それはもう症状が出てるってことで病態としてはどのぐらい進んでいるでしょう。はい、
おそらくこの症状が出てくるのが、
はい、
例えば EGFR だとちょっと分かりにくいと思いますので、クレアチニンで言いますと、はい、早い人だともう 2. いくつという値から出る人もお見えになりますし、多くの方が3という値を超えてくるとこういった症状を言われる人がお見えになりますね。
どうしてそんなことになっちゃうんでしょう。
これはもうやっぱり腎臓が悪いということがまあ一つの大きな原因になってくると思うんですけども、
はい、
まあ、どうしてこうなっちゃうということは腎臓が悪くなる原因ということでよろしいですか。
はい、ぜひお願いします。はい、
腎臓が悪くなる原因も様々な病気から起こってくるわけですけども、
はい、
非常に大きな問題になっているのは昔は圧倒的に多かったのは健尿異常から来る慢性糸球体腎炎という病気から来る腎障害だったんですね。ところが日本の医療、まあ世界中そうですけど医療が発展したことによってこういったタンパク尿を呈する疾患っていうのが薬で治るようになってきたんですね。
あ、はい、
その結果こういった患者さんの腎機能の進展、これに抑制がかかってきたわけであります。
はい、
ではその後どういう病気が多くなってきたかと言いますと、1998年ぐらいにですね糖尿病、これを原疾患として腎臓を、まあ、悪くしてしまう病気ですね、
はい、
糖尿病の三大合併症の一つと言われておりますのでこの患者さんがものすごい爆発的に増えたんですね。
はい、
ですので数年前までは糖尿病が圧倒的に多かったんです。
今は違うってことですか。
今は実はですねこの糖尿病もやはりたくさんいいお薬が出てきたこともありまして、
はい、
糖尿病から来る腎障害この患者数は少し頭打ちになってきてるんですね。多いことは間違いないんですが、
はい、
以前のような爆発的に多いというわけではありません。
はい、
今一番大きな問題となってこれから先もおそらくそうなるであろうと考えられている今第2位ですね、例えば透析になる原疾患の第2位とされているのが腎硬化症という病気になってきております。
それはどういう病気なんですか。
はい、腎硬化症というのは分かりやすく言うとお年寄りの方ですと体を長年にわたって使われたということによって、
はい、
結果としてまあ、知らないうちに動脈硬化っていう病気聞かれたことあるかなと思いますけども、
はい、
血管がいわゆる血管の内側にいろんなものが溜まってしまって、まあ硬くなっていくんですね。
はい、
そうしますとこれが原因で 血管の障害、つまり腎臓というのは実は血管の臓器ですので、
はい、
いわゆる血管がつながって最終的な毛細血管レベルの細い血管が腎臓ですから、その結果血管に障害が来て腎障害が進展していくということになるんですね。
はあ、今特に血管年齢を測ってで、この血管を若返らせましょうみたいなのがありますけれども、はい、これはあの引いては予防につながります、先生？
なかなかですね、はい、一度悪くなった血管の病気っていうのはですね、簡単には元へは戻らないんですね。
はい、
例えば腎臓もそうなんですが、一度腎臓って悪くなってしまうとなかなか正常に戻してあげるって正直言いますと難しいんです。
はい、
ですので我々がやってあげれることっていうのは、その腎臓が悪くなるスピードをゆっくりする、
うん、
もし今のお話で血管に関して言えば、それ以上血管のいわゆる熟成効果、こういった動脈硬化の進展を抑制してあげる、そういったことぐらいになるんですよね。
はい、病気になりたくないと誰もが思ってると思うんですが、じゃあ何に気をつければいいんですか、先生？
はい、まあ何に気をつけるかと言いますと、
はい、
まあこれは生活習慣病ということの一つにおそらくなっていく、将来的になるだろうと考えてはいるんですけども、
はい、
やはりですね、まあ、日本人っていうのは、これ皆さんあまりご存じないかもしれませんが、我々の祖先、いわゆる日本人と言われる人がもうそのはるか数千、もう千何百年前からいるわけですけども、
はい、
その祖先がですね、もともとこういう塩分感受性に高い遺伝子を持ってるんですね。ということで日本人っていうのは、まあ、海外に比べると塩分感受性の高い高血圧の有病率がすごく多いんですよ。
それは簡単に言うと、先生どういうことでしょう？
はい、分かりやすく言うと高血圧という病気がありますよね。
はい、ございます。
その高血圧の原因の非常に日本人に多い原因がやはり塩の摂りすぎということになってくる、ま
あ、食べ過ぎなんですね。
まあ食べ過ぎという言い方も、まあ、なかなかちょっと誤解を生むので難しいんですけども、塩の多いものを好む人種であることは間違いないんですよね。
確かにしょっぱいものは美味しいですもんね。
そうなんですよ。ですので、まあお年寄りの方にですね、お話しするときに、まあ病気のことをやっぱりなるべくお話をしてあげて、患者さん皆さん言われるのは、じゃあ私はどうしたらいいですかってよくお話しされるんですね。
はい、
そうしますと我々もお話しすることの一つに、まあ普段の食事ということで塩気の多いものはちょっと注意してくださいねというお話をよくさせていただいております。
はい、長年染みついた食習慣ってそうそう変えられるもんでもないですよね。
そうなんですね。ですので相当な気持ちを持ってやっていただくこと、
はい、
それから何か工夫ですよね。じゃあ塩以外のもので何か味付け、それにとって変われるようなもの、例えばポン酢でもいいでしょうし、うん、ま
あ、
そういったもので少し工夫していただくっていうことも、まあ、そういう塩以外で調味料を使って料理をしていただくっていうことには非常にいいのかもしれませんね。
きちんと出汁を取るとかですね。
そうですね、はい、
なるほど。そのあたりでしたらできそうですね。
そうなんですね。あとこれもよくお話しさせていただくんですが、
はい、
やはり今よくご高齢の方で車椅子で病院に通われる方お見えになるんですけども、
はい、
やっぱり高齢の方、長生きしていただくためには塩は制限は必要なんですけども、やはりご飯はしっかり食べていただかないといけないんですよ。
よく一人住まいのお年召した方ですと、この飽食の時代に栄養不足ってになってしまっている方もいらっしゃると伺いました。
そうなんですね。そういう方が結構お見えになるんですね。
結構いらっしゃるんですか？
お見えになります。なので類層といってすごく痩せちゃって見える方もお見えになるんですね。
あ、
で、まあ一つにはですね、
はい、
この食べるということ、そしてやっぱり足の筋力ですね、
はい、
運動してなるべく筋力を維持していただくことが大切だと思います。
いっぺんにやりすぎると嫌になっちゃいますから、どうすれば一番いいですかね？
はい、運動っていうのは皆さんなんか外へ出て歩き回らなければ運動だ したという感じにならないと思うんですけども、
はい、
そんなことはなくてですね、
え、
例えば家の中でも階段を少し上り下りしていただくとか、
はい、
椅子に座った状態で太ももを上げたり下ろしたをしていただく、 それからですね、よく患者さんにも説明するんですけども、
はい、
筋力を維持できているかどうかの目安として、この横断歩道を渡るときに青信号で全部渡りきれる、その筋力を必ず保持しとってくださいねっていう話をよくさせていただきます。
なるほど。はあ、日常生活の中に活かせそうなことがいっぱい出てきましたね。
はい、まあ、なるべくそんな感じで患者さんご自身が自分の体のこと、普段の健康に注意していただく、やはりそういった心がけ一つで病気っていうのは全然変わってくると思いますのでね、
はい、
ご注意いただければと思います。
はい、先ほど先生がおっしゃられた足がむくむですとか、ちょっと寒さを感じるなどの自覚症状、私たち例えば自分に自覚症状が出てたとしても認めたくなくて、検診の結果とか結構その方にしてる方もいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、まあ、実はこれも一つ大きな問題として今残ってるんですが、
はい、
岡崎の市の方々はですね、皆さん健康診断は比較的受診されるそうなんですね、
はい、
ところが残念なことにその健康診断の結果で異常値を指摘された場合の再検査の受診率が低いっていうことが言われております。
気持ちは分かりますけれども、検査してほしいですね。
そうなんですね。これが先ほども言いましたように、腎臓の病気もそうですが、他の病気も皆さんそうなんですけども、
はい、
やはりもう放火っておいて進行した状態で病院に見えても、我々も残念ですけどもなかなか治してあげる術がないというのは正直なとこですので、
はい、
やはり異常を指摘されたら心配だと思いますけども、早めに受診していただくということがご自身のお体のことを考えると大切なことなんではないかなというふうに考えております。
はい、でもやっぱりちょっと病院にはって足が向かない方は、いい機会が2月11日にありますね先生。
はい、実はですね、
はい、
まあ、この場をお借りして少しお話をさせていただきたいんですが、
はい、
2月11日ちょうどあさって、もあの土曜日になりますけども、1時からですね、岡崎市民病院、まあ、数年前まで皆さんに病院に来てもらってフェスティバルっていうのを開催しておったんですが、このコロナ禍でなかなか皆さんに集合していただくということがちょっと現実的でなくなってしまったために、まあ病院としてもですね、やはりあえて皆さんに病院を知ってもらうとすごく大切な機会ですので、
はい、
そういう意味で、まあ今年はどうしましょうということを皆さんで検討していただきました。
はい、
その結果、まあ、こういう感じでウェブでご参加できるような形式でフェスティバルを開催させていただくことになりました。
はい、こちら事前の申し込みなどもいらないんですね。
はい、いらないです。はい、ちょうどいろいろとまたパンフレットと、もしあれでしたら、ホームページ等を見ていただければ結構ですけども、
はい、
岡崎市民の病院公式 YouTube チャンネル、こちらの方を見ていただきますと、ちょうどアプリ等を取れるようになっておりますので、こちらの方から入っていただきまして、皆さんご参加いただければと思います。
はい、午後1時からの予定ということですが、プログラムの中には先ほどの検診以上そのままにしていませんか、そのままのタイトルの質問コーナーなどもあるんですね。
はい、ここまた私が担当させていただきます。まあ、検診で異常を指摘された方、そのままにされてると大変なことになりますよっていうようなことで、いろいろとお話をさせていただこうと思っております。
はい、私も楽しみにしてるんですが、岡左衛門と一緒にコグニサイズ、
はい、
こちらさっきおっしゃってた定期的な運動にもつながりますか。
そうですね、実はちょっと日付忘れましたけども、
はい、
イオンの方でも少しそういった岡崎市民病院、そういうコグニサイズとさせていただいたことがあったんですけども、
はい、
お年寄りの方、たくさんご参加いただけたということを聞いております。
はい、ミッションがね、体動かす方とちょっと頭使う方とあってっていうのでしたよね。
そうですね、
はい、はい、これも小さなお子さんからご年配の人生の先輩方まで皆さんで楽しんでいただけますので、ぜひ一緒にやっていきましょう。
はい、
先生今日はありがとうございました。
はい、いろいろとありがとうございました。
先ほど、先生に教えていただきましたウェブフェスティバル2023ウィンター、2月の11日午後1時から午後3時頃まで、そして、YouTube 公式チャンネルでのライブ配信ですので、どなたでもご参加いただけます。ぜひともまずは 岡崎市民病院の公式のホームページまた YouTube チャンネルもチェックしておいてください。先生本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。次回は3月の16日木曜日を予定しておりまして、次回お招きするのが救急看護認定看護師の白瀬博明さん。テーマはこんな時の救急対応ってどうするの。どうぞお楽しみに。お聞き逃しなく。